12、情報ボックス。13、22、44から50、68、69は中身出しです。直通番号一覧は QR コードをご確認ください。ページ右上角に QR コードがあります。市外局番のない電話番号は048をつけておかけください。市役所開庁時間、午前8時30分から午後5時15分。休日、土曜、日曜、祝日、年末年始。13、募集。14から21は、込み出しです。14、朝霞市シティプロモーション委員会委員。市が実施したプロモーションの推進に関する検証や提案を行うほか、朝霞市民プロモーションミーティングのメンバーとして、市の魅力を発信していただける方を募集します。対象、市内在住で18歳以上の方。人数、1人。任期、令和7年4月下旬から令和8年3月31日。申し込み方法、4月9日水曜までに、右のコードから、市ホームページの申し込みフォームで、QR コードがあります。選考方法、書類選考、場合により面接実施。問い合わせ、シティプロモーション課、電話 423-3241。15、健康づくり推進協議会委員。対象、市の他の付属機関等の委員でない方。人数、1人。任期、就任の日から2年間。報酬、会議1回につき、日額報酬8000円。費用弁償2400円。会議回数、年2回程度。7月、11月を予定。申し込み方法、4月18日金曜、必着までに、応募票、窓口で配布、市ホームページでもダウンロード可、に、必要事項を記入し、郵送。郵便番号 351-0011、本庁 1-7-3、または持参。提出された書類は返却しません。申し込み多数の場合、抽選。日程は改めて連絡します。QR コードがあります。申し込み問い合わせ、健康づくり課、電話 423-4362。16、手話講習会受講生。将来、手話通訳者を目指す方を対象に開講する講座です。詳しくは、右のコードから、朝霞市社会福祉協議会ホームページをご確認ください。QR コードがあります。入門、日時、5月7日から10月1日の水曜日。特別講座2回を含む全20回。午前10時から正午。10月より手話講習会基礎を開講予定。会場、中央公民館コミュニティセンターほか。対象、市内在住または在勤の方で、手話初心者の方。全日程参加可能な方。定員14人。申し込み多数の場合抽選。申し込み方法、氏名、振り仮名、郵便番号、住所、電話番号、手話経験の有無を、電話、ファクス、来所で。中級、日時、5月1日から9月25日の木曜日、特別講演2回を含む全20回、午後7時から9時、会場、ハートピア、総合福祉センター、対象、市内在住または在勤の方で、朝霞市手話講習会基礎を修了している方、または同等の技術を有する方、全日程参加可能な方、定員12人、申し込み多数の場合、 令和6年度基礎講習会修了者を優先し、残った枠で抽選。申し込み方法、氏名、振り仮名、郵便番号、住所、電話番号、手話経験を電話、ファックス、来書で。入門中級共通事項。費用3300円、テキスト代。募集期間、4月1日火曜から18日金曜。申し込み問い合わせ。朝霞市社会福祉協議会、手話通訳者等派遣事務所。電話 486-2479。ファックス 486-2473。17、朝霞市封筒の有料広告。掲載できる方。事業所を有する個人、または法人。申し込み多数の場合、市内に事業所を有する方を優先し、抽選。種類、規格。長径3号封筒裏面。4.5cm×10cm。広告数、4区画。複数区画、掲載化。応募の区画数が1区画の場合は、広告入り封筒を作成しません。掲載期間、契約枚数3万枚の使用が終了するまで。8月使用開始予定。例年10ヶ月前後で3万枚使用。使用用途、市民や事業者への通知などに使用。掲載料、1区画3万円。インボイス、適格請求書の発行も可能。申し込み方法、4月1日火曜から5月1日木曜に電子申請で。電子申請を利用できない方は申し込み書、窓口で配布、市ホームページでもダウンロード可に必要事項を記入し、広告の半下原稿、または内容のわかるものを添えて提出。掲載の決定。申し込み受付後、内容を審査の上、掲載の可否を決定し通知。広告制作費は申し込み者負担となり、掲載には条件があります。詳しくは4月1日火曜から公開予定の市ホームページをご確認ください。QR コードがあります。申し込み問い合わせ、人権庶務課、電話 463-1738。18、スクールグッズシェアリングボランティア会員。対象、市内在住の18歳以上の方。内容、ランドセル等の持ち込みや、持ち帰りの受付、陳列。活動日時、毎月第3土曜日、午後2時から4時。活動場所、リサイクルプラザ2階。申し込み方法、電話、メール、または窓口で。QR コードがあります。申し込み、問い合わせ、リサイクルプラザ。電話 486-0222。メール、eco@city.asaka.lg.jp。 19、クラフトガーデン出展参加者。緑豊かな公園に訪れる皆さんへ、クラフト品や飲食品の販売等を通して、手作りのぬくもりや真心を届けてみませんか？開催日。5月25日日曜、午前10時30分から午後3時。会場、青葉台公園ゲートボール場。対象、クラフト品。展示、販売、ワークショップ、および飲食品。区画数、40ブース。1ブース2店舗の場合、店舗ごとに申し込み。参加料、1ブース2000円。申し込み方法、4月15日火曜までに、専用申し込み書をメールまたは持参。申し込み多数の場合、抽選。詳しくは、 文化スポーツ振興公社ホームページをご確認ください。QR コードがあります。申し込み問い合わせ、総合体育館。電話 465-9811。メール、koun@absk.or.jp。20、令和7年度、埼玉県食品表示調査員。対象、県内在住で18歳以上の方。定員100人、書類選考。任期、6月から令和8年3月。内容、食品販売店で食品表示を確認し、定期的に県に報告。年間20店舗程度。謝金5000円。年間上限額。交通費等の支給なし。申し込み方法、3月28日金曜から4月18日金曜、必着に、郵送、郵便番号 330-9301、さいたま市浦和区高砂 3-15-1、ファクス、または県ホームページの電子申請で、3月28日公開予定。QR コードがあります。申し込み問い合わせ、埼玉県農林部農産物安全課、電話 048-830-4110、ファクス 048-830-4832。21、消防職員、人数3人程度、8月1日採用予定。区分、上級、平成7年4月2日以降に生まれた方で、大学、短期大学を除く、を卒業している方、満30歳まで。中級、平成9年4月2日以降に生まれた方で、次のいずれかに該当する方、満28歳まで。1、短期大学を卒業している方。2、学校教育法に定める専修、専門学校、各種学校を卒業している方。初級、平成11年4月2日以降に生まれた方で、高等学校を卒業している方。満26歳まで。試験案内は、消防局、各消防署、文書で配布。埼玉県南西部消防局、ホームページでもダウンロード可。申し込み方法、4月7日月曜から14日月曜に必要書類を郵送。郵便番号 351-0023、溝沼 1-2-27、当日消印有効、またはメールで。QR コードがあります。試験日程、会場、第1次試験。5月11日日曜、埼玉県南西部消防局等、受験票に記載。第2次試験、5月31日土曜、新座消防署。面接試験、7月1日火曜、和光消防署、予定。申し込み問い合わせ、埼玉県南西部消防局消防総務課。電話 460-0119。募集終わり。
22、ご案内。23から43は込み出しです。23、10月から3月の住民基本台帳、一部の写しの閲覧者を公表します。公表方法、右のコードから市ホームページで。QR コードがあります。公表期間、4月7日月曜から10月1日水曜。問い合わせ、総合窓口課、電話 463-2605。24、朝霞市を担当する児童相談所が変わります。令和7年4月1日に埼玉県が新しく 安積児童相談所を開設し、安積市を担当する児童相談所が所沢児童相談所から安積児童相談所に変更となります。児童相談所にご用のある方は4月1日以降、安積児童相談所にご連絡ください。住所、青葉台 1-10-63。電話、465-4152。問い合わせ、児童相談所の開設に関すること。埼玉県子ども安全課。電話、048-830-3362。25、東南地区に係る都市計画、地区計画を変更しました。東南地区に係る地区計画を3月6日木曜付で変更しました。内容、交通環境のさらなる安全性の確保や、より周辺環境との調和に配慮した工業系地区の形成を図るために、道路配置と干渉緑地を変更。詳しくは右のコードから市ホームページをご確認ください。QR コードがあります。問い合わせ、まちづくり推進課。電話463-1629。26、分譲マンション管理相談。マンションの管理や管理組合の運営など、マンション管理士による無料相談を行っています。日時、毎月第1水曜日。1月、5月は第2水曜日。午後1時30分から4時20分。5月のみ午前9時から11時50分。会場、市役所1階市民相談室。相談員、マンション管理士。申し込み方法。相談日前月の第3月曜日から電話で、定員3組、1組50分。当日参加についてはお問い合わせください。申し込み問い合わせ、開発建築課、電話423-3854。27、国民年金の学生納付特例制度は、毎年度申請が必要です。対象、20歳以上の対象学校等の学生で、前年所得が基準以下で、国民年金保険料を納めることが困難な方。4月上旬に送付されるはがき形式の継続申請書を返送した方は、窓口で申請する必要はありません。申請方法、次の1から3の書類を窓口へ持参。1、基礎年金番号がわかる書類、基礎年金番号通知書、年金手帳等。2、在学期間がわかる書類、学生証、在学証明書等。3、本人確認書類、マイナンバーカード、運転免許証等。学生納付特例制度の承認を受けた期間は、老齢、障害、遺族基礎年金の受給資格期間に参入できます。年金ネットによる作成支援。年金ネットを利用した届出書作成では、一部の情報が自動で表示されます。また、入力項目のエラーチェックにより、入力誤りも防止できます。右のコードからぜひご活用ください。QR コードがあります。申し込み問い合わせ、保険年金課、電話463-0284。28、財務省関東財務局へご相談を。関東財務局では、金融取引や多重債務に関するトラブルについて、地域の皆さんからの相談を無料で受け付けています。一人で悩まずに、まずはご相談ください。詐欺的な投資勧誘に関するご相談。電話048-613-3952。闇金融業者などに関するご相談。電話048-600-1151。電子マネーや暗号資産に関するトラブル。 電話 048-600-1152。 多重債務相談、借金返済の悩み相談、電話 048-600-1113。 29、令和7年度の年金に関する金額が決まりました。国民年金定額保険料、月額17,510円、付加保険料月額400円。老齢の年金を増やすために申し出により定額保険料に付加保険料を上乗せして納付することができます。国民年金基金加入者を除く。国民年金額、年額、令和7年4月から。老齢基礎年金、満額、83万1,700円。69歳以上の方は、829,300円。障害基礎年金、1級、1,039,625円。69歳以上の方は、1,036,625円。日給83万1,700円。69歳以上の方は829,300円。遺族基礎年金、子一人107万1,000円。69歳以上の方は106万8,600円。子の加算、子二人目まで一人当たり239,300円。三人目以降、79,800円。年金生活者支援給付金額、令和7年度月額。老齢年金生活者支援給付金基準額、5,450円。実支給額は、保険料納付期間等に応じて算出。障害年金生活者支援給付金、1級6,813円、2級5,450円。遺族年金生活者支援給付金、5,450円。問い合わせ、保険年金課、電話 463-0284。 30、虐待かな？児童虐待、疑いを含むを発見した場合はご連絡ください。問い合わせ、児童相談所虐待対応ダイヤル、電話189、いち早く、通話料無料。31、帯状疱疹任意予防接種の一部助成は令和7年9月30日で終了します。対象、接種日時点において、朝霞市に住民登録がある50歳以上の方で、定期接種対象外の方。助成金額、生ワクチン4000円、不活化ワクチン1回あたり4000円、2回目も助成。助成はどちらかのワクチンで、生涯一度限りです。任意接種を受けた場合、定期接種対象外となります。助成を受ける方法、接種費用の全額を自己負担でお支払い後、保健センターで償還払いの手続きを行ってください。期限、接種、9月30日。助成金申請、令和8年3月31日。令和6年4月から7年3月に接種した方は接種日から1年以内。詳しくは右のコードから。市ホームページをご確認ください。QR コードがあります。申し込み、問い合わせ、健康づくり課、電話 423-4360。 32、令和7年度から高齢者帯状疱疹が定期予防接種に加わりました。高齢者帯状疱疹の予防接種は、次の方を対象に、令和7年4月から定期接種化されました。持ち物等詳細は、広報朝霞4月号と同時に配布する保健センターガイドをご覧ください。対象、1、推移の生年月日の市民。 昭和35年4月2日から36年4月1日生まれ。昭和30年4月2日から31年4月1日生まれ。昭和25年4月2日から26年4月1日生まれ。昭和20年4月2日から21年4月1日生まれ。昭和15年4月2日から16年4月1日生まれ。昭和10年4月2日から11年4月1日生まれ。昭和5年4月2日から6年4月1日生まれ。大正14年4月2日から15年4月1日生まれ。大正14年4月1日以前の生まれ。2、接種日に60歳以上65歳未満で、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に障害を有する身体障害者手帳1級に相当する市民。過去に一度でも帯状疱疹ワクチンの予防接種を受け、接種を完了した方は対象外です。自己負担額、生ワクチン4000円、不活化ワクチン1回あたり1万4000円、2回目も助成。1、2に該当する生活保護を受給されている方は無料。申し込み問い合わせ、健康づくり課、電話423-4360。33、国民健康保険にかかる医療費のお知らせの発送回数が変わります。令和7年度から国民健康保険にかかる医療費のお知らせの発送回数が年3回、5月、9月、翌年1月となります。医療機関の領収書と合わせて大切に保管してください。なお、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルで医療費通知情報を取得することが可能です。毎月11日に前々月診療分の情報が更新されます。問い合わせ、保険年金課、電話463-0283。34、ゆめパレス臨時休館のお知らせ。4月21日月曜は、保守点検のため臨時休館します。問い合わせ、ゆめパレス、市民会館、電話466-2525。35、小池隆則議員が逝去されました。朝霞市議会議員の小池隆則さん、54歳が、2月18日に逝去されました。小池議員は令和元年に、市議会議員に初当選以来、総務常任委員長、教育環境常任委員長、議会代理編集委員長等の要職を歴任され、2期5年にわたり市政の発展に尽力されました。ここに個人のご冥福を心よりお祈り申し上げます。小池隆則議員の顔写真が掲載されています。
36、地域での保健福祉活動に補助金を交付します。市民の皆さんが自ら企画し、主体となって取り組む促進事業に対し、その経費の一部を補助します。補助対象事業、在宅保健福祉の促進事業、生きがいづくりの促進事業、健康づくりの促進事業、ボランティア活動の促進事業。詳しくは、申請要領をご確認ください。申請期間、4月1日火曜から30日水曜。申請方法、申請書類一式をメール、郵送。住所は最終ページ、下部に記載。見出し番号124参照。または持参。申請書類一式及び申請要領は、市ホームページと窓口で配布しています。QR コードがあります。補助金の額、当該補助事業に要する経費から事業収入、その他の収入を差し引いた額とし、予算の範囲内で決定。申請される場合は、 事前にお問い合わせください。申し込み問い合わせ、福祉相談課、電話 463-1594、メール、fukusi@city.asaka.lg.jp37 毎年4月2日は国連の定めた世界自閉症啓発デーです。この日を中心に世界各地において自閉症に関する啓発の取り組みが行われています。また、日本では4月2日から8日を発達障害啓発週間とし、自閉症や発達障害について多くの皆さんに関心と理解を深めていただく機会としています。なお、自閉症や学習障害、注意欠陥多動性障害など、発達障害のある方の障害の状態がある一定程度の場合は、精神障害者保健福祉手帳が取得できます。精神障害のある方を含め、障害のある方の自立と社会参加を促進するため、障害福祉課では様々な支援を行っています。精神障害者保健福祉手帳の取得や障害に関することについて、お気軽にお問い合わせください。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1598。38、ゴミ集積所の適正管理にご協力ください。ゴミ集積所の主な利用方法。集積所は利用する方全員で管理・清掃をお願いします。集積所の設置、移動、廃止、近隣との統合などは事前にご相談ください。収集時間は午前8時30分から午後4時です。お伺いする時間は日によって前後することがあります。ゴミは収集日当日の午前8時30分までにご自身の集積所にお出しください。収集の後に出されたゴミは収集しません。ゴミは市ホームページ、ゴミ分別アプリなどを参考に必ず分別して出してください。分別不良のものは警告シールを貼り収集しません。詳しくは右のコードから市ホームページをご確認ください。QR コードがあります。粗大ゴミは集積所には出せません。一辺が50センチメートル以上のものは粗大ゴミです。粗大ゴミの処分はクリーンセンターへの直接搬入か個別有料収集の方法があります。なお、5月の大型連休期間前後の直接搬入は、例年大変混雑するため、長時間お待ちいただくことがあります。事業ゴミは集積所には出せません。事業活動に伴って生じたゴミは、事業者の責任で処理をしてください。集積所には絶対に出さないでください。集積所備品等を配布しています。分別容器、カラスよけネット、看板、パンフレットなどの備品をクリーンセンターで配布しています。看板、パンフレットは外国語版もあります。対応言語、英語、ベトナム語、中国語、韓国語、ポルトガル語。問い合わせ、資源リサイクル課、クリーンセンター。電話 456-1593。
39、令和7年火災予防普及啓発ポスター作品が決定。消防局管内4市の中学生を対象に、火の用心をテーマとしたポスター図画を募集したところ、261点の応募があり、最優秀賞を含む31点の作品が入賞されました。最優秀賞作品をもとに、火災予防普及啓発ポスターを作成し、多くの皆さんに火災予防を呼びかけます。ポスター図画が2枚あります。1枚目、最優秀賞 和光市立第二中学校2年、加藤淳也さん。説明、画面左側に大きく縦書きで、火の用心。右上にやや小さく横書きで、タコ足配線危険です、とあります。画面の下半分には、たくさんの電源プラグが差し込まれたテーブルタップがあり、そこから炎が上がっています。画面の上部には、後ろ向きに横になり、スマートフォンを見ている男性の姿があり、中央右端には三角形のびっくりマークがあります。二枚目、朝霞市防火安全協会長賞、朝霞市立朝霞第一中学校2年、橋本もあさん。説明、画面右端に大きく火の用心とあります。画面の下半分の中央には、縦に大きく書かれたタバコが一本あります。半分ほど吸われた吸い殻の先には、大きな炎を上げ、燃えているゴミのようなものがたくさんあります。ポスター図が終わり。受賞者の学年は、令和7年3月現在です。問い合わせ、埼玉県南西部消防局予防課。電話 460-0121。 40. 国立私立等の学校に通学する小中学生へ防犯ブザーを無償貸与します。対象、市内在住で国立私立等の学校に通学する小中学生。申し込み、問い合わせ、教育総務課。電話 463-2764。41. 市民活動を行う団体に補助金を交付します。対象、市民活動を行うことを目的とした団体。詳しい条件等は、右下のコードから申請の手引きをご確認ください。QR コードがあります。設立補助。対象経費。新規に NPO 法人を設立した際の経費。対象。補助額、設立登記日から6ヶ月以内の NPO 法人、上限3万円、予算額に達し次第締め切り。事業補助、対象経費、NPO 法第2条第1項別表に該当する事業を行う際に要する経費。対象、補助額、今年度中に行う事業、上限3万円。申請期間、4月3日木曜から5月7日水曜。共通事項、申請方法、申請書類一式をメール、郵送、郵便番号 351-0006、中町 2-1-6-101、または持参。申請書類一式と申請の手引きは窓口配布。市ホームページでもダウンロードか、QR コードがあります。申し込み問い合わせ、市民活動支援ステーション、シニア活動センター、電話 463-1417、メール simin_katudo@city.asaka.lg.jp。42. メール配信サービスをご利用ください。朝霞市に関する情報をメールで配信しています。配信をご希望の方は、市ホームページより登録をお願いします。QR コードがあります。問い合わせ、シティプロモーション課、電話 463-3059。43. 市の情報を LINE で配信しています。市からのお知らせやイベント情報などを LINE で配信しています。右のコードを読み込むか、朝霞市と検索し、登録してください。QR コードがあります。問い合わせ、シティプロモーション課、電話 463-3059。ご案内終わり。44. 人の推移。
令和7年3月1日現在、人口14万5915人、前月比マイナス9人、男7万3506人、マイナス36人、女7万2409人、プラス27人、世帯数7万1144世帯、プラス27世帯。45、消費生活センターだより、ボリューム99、問い合わせ消費生活センター、市役所別館4階、電話463-1111、月曜から金曜、祝日年末年始を除く、午前10時から正午、午後1時から4時。契約した覚えがない、解約できていなかった、サブスクリプショントラブルに注意。相談事例。事例1、1ヶ月前、1回150円の占いサイトを利用したが、本日5000円の請求があった。詳細を確認すると、占いサイトの月額料金だった。サブスクリプション、以下サブスクという、契約になっているとは思わなかった。解約したいが、方法がわからない。事例2、利用しているサブスクが値上がりしたので、専用フォームから解約を申し出たが、返事がない。本当に解約できているのだろうか。事例3、フィットネスジムのお試し無料体験に申し込み、一度参加した後は利用していないのに料金が請求された。確認すると無料期間が過ぎているとのことだった。利用していないのに請求されるのはおかしいと思う。解説、サブスクリプション、サブスクとは定められた料金を定期的に支払うことにより、一定期間、商品やサービスの利用が可能となることです。一度契約をすると、サービスを利用していなくても、解約しない限り自動的に料金が発生したり、無料体験等に申し込んだりした際は、無料期間中に解約しないと、有料サービスに自動的に移行されることが多いのが特徴です。消費者へのアドバイス。1. 無料体験、無料お試し期間の広告、表示をきっかけにサブスクに申し込む場合は、契約・解約条件をよく確認してから契約しましょう。サイトやアプリから登録する場合、最終確認画面を必ず確認し、スクリーンショットをしておくと、トラブルの際に申し込み内容等の証拠となります。2. ユーザー情報の入力は慎重に行い、設定した ID やパスワード等は忘れないようにしましょう。解約の手続きの際に必要となります。3. 解約手続きが完了しないと契約は継続し、利用料が発生します。解約するときは公式ホームページ等で解約手続きの方法を確認し、解約できているか心配な場合は事業者に問い合わせましょう。4. クレジットカード等の明細は毎月確認し、利用していないサブスクの支払いがないか確認しましょう。46. 日本手話情報コーナー。ナンバー103。問い合わせ障害福祉課。電話463-1599。ファックス463-1025。YouTube 朝霞社協公式チャンネルの QR コードがあります。東京2025デフリンピック開催特集。デフリンピックやスポーツに関する手話単語。写真とともに3つの手話が紹介されています。1. デフ、英語で耳が聞こえないという意味。人差し指を伸ばした片方の手を耳、口の順に当てます。2. スポーツ、両手を開いて交互に円を描き、走る仕草をします。3. 競技、スポーツ、親指を立てた両手を交互に前後させます。 47、埼玉県都市ボートレース企業団からのお知らせ。協定開催日、4月19日土曜から24日木曜。会場、戸田ボートレース場。朝霞市は埼玉県都市ボートレース企業団に加盟しており、企業団からの配分金を様々な事業に活用しています。問い合わせ、埼玉県都市ボートレース企業団。電話 048-823-8711。https://www.boatrace-toda.jp/。48、私たちができること、障害者差別解消法。問い合わせ、障害福祉課。電話 463-1599。ナンバー93、温かく見守ってください。1、イラストとともに2つの例が紹介されています。1、ぴょんぴょんぐるぐる。感覚を楽しんだり、緊張や不安を解消するために、何度も飛び跳ねたり、ぐるぐる回るなど、同じ動きを繰り返すことがあります。イラスト、説明。待合室のような部屋で、男の人がぴょんぴょん跳ねています。気持ちを表す吹き出しで、なんだかここ不安とあります。ソファーに座っている二人の人は少し迷惑そうに見ています。イラスト終わり。2. うろうろ。気持ちが落ち着かないとき、歩き回って平静を保とうとすることがあります。何もしないで待つことが苦手な人もいます。イラスト説明。病院の受付の前で、女性が時計を気にしながら、あっちこっち動き回っています。気持ちを表す吹き出しで、まだかなぁとあります。イラスト終わり。障害のある人は、その障害の特性から、他の人には理解してもらいにくい行動をとることがありますので、温かく見守ってください。出展。横浜市港南区自立支援協議会。49、優しい日本語を使ってみよう。その2、問い合わせ、地域づくり支援課、電話 463-2645、メール tiiki-sien@city.asaka.lg.jp。 2月号では、優しい日本語のポイント、簡単な言葉を使う、ゆっくり話す等についてお知らせしました。今回は、外国人の方が難しいと感じる曖昧表現がテーマです。曖昧表現とは、結構です、いいです、まあまあ、など、日本語には断定的な表現を避ける傾向があります。これらの表現を多用すると、意図が十分に伝わらず、誤解を生んでしまう可能性があります。そのため、できるだけ使わない、はっきりと言うことがポイントです。優しい日本語にしてみましょう。5つの質問と回答例、ポイントが記載されています。質問、回答例、ポイントの順に読みます。1、お茶は結構です。お茶はいらない。2、この皿は結構大きい。この皿は大きい。結構は文脈により様々な意味があります。3、やめた方がいいです。やめてください。やるのかやらないのか、はっきり言いましょう。4、この本はただです。この本は0円です。ただにも様々な意味があります。5、この味はまあまあだね。これは美味しい。まあまあ、美味しいのか美味しくないのか、日本人でも難しいことがありますね。優しい日本語には正解がなく、あくまで伝えようと工夫することが大切です。皆さんも積極的に使ってみましょう。 イラスト、説明。日本人男性が蕎麦を食べています。吹き出しで、この蕎麦はまあまあだね、とあります。その横で外国人男性が蕎麦を箸で口元まで運んでいますが、顔には焦りの汗が見えます。吹き出しで、美味しくないのかな、とあります。イラスト終わり。優しい日本語についてもっと知りたい方は、右のコードから埼玉県ホームページをご確認ください。QR コードがあります。